はい、それでは1周年を記念いたしまして座談会を行いたいと思います。まあ、今回第13回目ということで、まあ、1年を迎えることができました。まず茅野茂代表にですね、ちょっと思いを語っていただきたいと思います。この FM ピカワシ解説にあたってのですね、そのアイヌ語を普及したいという、そういう思いがあったと思うんですが、実際に12回やってみて今回13回目なんですが、解説当初の思いと実際にどのように行われているか、その辺の考えをちょっと教えてください。
解説する前は1週間に1回ぐらいやるかそう言ってた。そしたら指導してくださった松脇さんの言葉によって、1週間に1回大変だよ、最初は1ヶ月に1回で結構、こんなに1ヶ月早いかと思うぐらいすぐに1ヶ月が来ます。そしてアイヌ語を茶の間へ送り込む、そういうことを考えましたが、茶の間で聞いたか聞かんか別として随分いろんな関係報道されたので、それがこれからのこういう放送に関して何らかの形で外側からの応援団が増えてくれるかなと、アイヌを送った送らない非常に一般的な放送をしてもらったことで、ねぶたに宣伝とアイヌ民族の存在を知ってもらったことが大きな収穫だったと思っております。
はい、まあ、実際そのアイヌ語の普及という点ではですね、毎回カムユーカラを流しているわけですけれども、この他に代表としてこういう方向でいきたいという、そういうような考え何かございますか？
今のところはあまりそういうことを、この前注意受けた、その筋からの注意受けたこともあるんでちょっと育児なくなっているんですけれども、何らかの形で せめて北海道中とは関係で、ベラトリ町のあるいは胆振日高館内ぐらい見える聞こえるようなものにならないかなと、そういうことも考えております。
はい、話はちょっと変わるんですけども、今までアイヌ文化の伝承、そしてアイヌの民具の収集ということを通じてですね、ベラトリ町立ニブタニアイヌ文化博物館、そして茅野茂ニブタニアイヌ資料館、そして様々な功績が認められて賞をもらってるんですけども、うん、この中で一番印象に残ってる賞っていうのは何かございますか？
そうだね、この賞、茅野茂金ないで賞の賞ももらいましたけどもまあ何はともあれ、やっぱり一番嬉しかったのは昭和50年にもらった菊池寛賞、それによってずっと今でも菊池寛賞受賞者ということで、あの賞は大きかったかなと思うことと、あの賞によって茅野茂に箔がついたというか、あれで随分お座敷も多くなったし、たくさんの本も書かせてもらったと、あれ大きかったかなと思っております。
なるほど、菊池寛賞というと植えてくれ集大成ですけども、
そうですね、
あれは多分初めて音が一緒についた本だったと思うんですけども、
そう、
あのテープを作るアイデアっていうのはどなたが出した？
あの時は本田勝一さんと姫田忠義さんでした。本田さんも姫田さんも現役でいろいろやってるんですけども、
はい、
あの人たち2人の案に、私も音を聞きながらカタカナを目で追うという、そういう私の夢を実現させることができたのはあの本であります。そしてあの本によって多くのアイヌたちが、ああ今度は読める字で書いてあるなと、子供たちが読む、それをおじいちゃんおばあちゃんが聞いて、ああその言葉俺も知ってるぞと、おじいちゃんから孫たちへ、おばあちゃんから、おいこやめいこたちへというふうに、アイヌをウェブクレ集大成は大きくアイヌを勉強するために役に立ったと思っております。
あ、なるほど、カタカナで書かれていて、なおかつ筑語訳もついて、意訳もついているという画期的な本だったと思いますけど、やっぱりアイヌにとっても非常に良かった本だと。
そう、あれはもう本当にあの本一冊で勉強したアイヌを自分のものにした人たち何人も覚えております。
はい、それではちょっと3つ目の質問になりますが、 最近政界ではですね、
はい、
自民党の加藤浩一さん辞職しました。社民党の辻元清美さんもお金絡みで、辞めました。しかし自民党の鈴木宗男さんという根室から出ている方は、叩かれても叩かれてもなかなか辞めないんですけども、国会議員、参議院議員経験者としてですね、あの国会議員というのはそのとてもなんか魅力のあるというか美味しい仕事なのかどうか、その辺をちょっと経験者として教えていただきたいんですけど。
あそこはあまりにも国会議員という特権階級そのもので、取り巻きが政府の役員、そのものがもうちゃやほやして、本当に先生様々というふうに大事にされすぎるから、一回座ったらあのぐらい座り心地のいい椅子はないと思います。ですから一回やったらやめられないであろうと私はそう思っております。
なるほど。
だから打たれても叩かれても
やめない
のはそういう意味であろうかなと思っております。
そうですか、まあ、これはちょっと永田町の方できちっと蹴りをつけてですね、辞めるべき人は辞めた方がいいのかなと私なんかは考えてるんですけど、まあちょっと話をですね、ちょっと変えます。他にですね、関さん、藤沢さん、スタッフもおりますので、今度関さんの方に、1年間振り返ってということでちょっと聞きたいんですが、
はい、
まあ今回ですね、13回目を迎えまして、
はい、
どのような感想をお持ちですか？よく続いたなとかいろいろあるとは思うんですが、その辺ちょっと教えてください。
そうですね、ラジオにこんな風に関わるとは全然思ってなかったんですよね。茅野史郎さんから手伝ってくれって言われた時、うん、いいよって気軽に答えて、で毎月毎月マイクの前に座るわけでないからねって言われて、あ、そうかそうか、それでまあ私でもなんかできることあるんだったらいいよなんて言ったら、まあマイクに座らされてるっていうか、でもこのことがなんていうか、年を取ることがね、こんなにも楽しみなことはないなっていうことを実感させられたんですよ。なぜかというと、過去はもう過ぎちゃってどうにも塗り替えられないんですけども、
はい、
未来にやってくることはもう全然予測がつかなくて、
はい、
でなおかつ私はとても楽しいんです。そのラジオに関わることが失敗あったり、なんかこうね、いろんなうぞうむぞうなことがあるんだけれども、月一度の大いなる今は楽しみ、私にとっては、まあ、申し訳ないんだけど趣味に勝っているような状況です。
まあ、藤沢さんに言わせると、関さん、あなたは少し準備が悪いぞという指摘もあるんですが、その時はどうですか？はい、
もう泥名は大の得意としております。なぜかというと職業柄かと思うんですよね。今目の前に起きたことを今処理しなきゃいけないというその看護婦業っていうのは、右か左か真ん中かをいつもすぐ選ばなきゃいけないって、もう即決即断を要求される仕事を長年やってきたせいで、なんかこうやるっきゃないみたいな。
なるほど。まあ、関さんにもう一つ質問なんですけども、府中のインタビューコーナーを担当してますけれども、
はい、
今まで印象深かった話、または印象深かった、人なんかおりますか？
皆さん、もう本当に印象深い。どの方のお話も大変よく覚えてるっていうか、驚きの連続です。あ、そんな風にして、昭和の時代を、あるいはその大正から、女性が、この地域ではね、もう本当にこの地域を支えてきたのは淵たちだった。もう男の人は外へ出ていろいろ偉いこと言ってるかもしれないけど、ちゃんとそ支えてたのは淵たちだったんだなっていうのが毎回もう実感として、はい、
あると。そうですね。はい、わかりました。それでは次にですね、藤沢さんにちょっと、
はい、
1年を振り返ってということでお聞きしたいんですが、まあ、藤沢さんは修法ビアトリ、それと地域のニュースをまあ、担当しているんですが、今まで興味深かった話というか、なんか記憶に残っているニュースなどございますか？ちょっと教えてください。
まあ、あれですね、やっぱし宗男ちゃんとビラトリダムの問題がある、まあね、まあ、鈴木宗男さんはね、まあ、疑惑の総保山、まあ、総合商社って言われてますけどね、未だに辞めないんだけど、 まあ、いつか新聞のコラムでね、
ええ、
ある人が東京だか大阪だか忘れたけども、タクシーに乗ったらね、
ええ、
タクシーのうんちゃんに、
はい、
北海道の人ってバカだねって言われるんですよね。うん、要するに北海道の選出議員ですからね、まあ僕もそう思うんですよ。まあ北海道人っていうのは、おおらかだとかね、なんとか言われるけどもね、最近はね本当に保守的で、まあ大体開拓時代から今3代目から5代目ぐらいの時代になってますけどね、すごく国とかに、それから依存する、対する体質ができてる。だからね、鈴木宗男的なね、大国会議員が生まれるんだと思ってね。まあ要するに北海道人ってのは田舎者でね、自立してない。だからって言われても仕方がないなぁなんて。
アイヌは違いますよね、さやみさん。アイヌは自立してますよね。
まあ、一人ずつね、まあ、北海道、沖縄っていうのは、その、開発庁があるぐらいですから、まあ、ちょっと遅れてるのはあるんでしょうが、少しずつ変えていかなきゃいけないな、ということは、まあ、私も思います。まあ、それと、藤沢さんにですね、まあ、最後の質問なんですけども、このラジオ放送に対して、どのような思いがありますか？このミニ FM ですから、届く範囲がもちろん狭いわけですけども、我々が情報を発信する側という、とても大事なこう役目を負っていると思うんですが、一言で言うと、どういう思いというか、思い入れがあるでしょうか。
まあ、まだね、1年やったんだけどね、僕としては、ますます難しくなってきてるっていうのが実感ですね。慣れるってことないです。ただね、本当に、まだリスナーの人の顔が見えない、なーっていうのがちょっと、これからの課題だと思っていますね。まだまだ聞いてくれてる人の顔が見えないっていうのかな。そういうところがちょっとね、これから考えていかなきゃいけないことだなと思ってます。
はい、わかりました。かやの代表、そして関さん、藤沢さんに話を伺いまして、私、座談会の司会をしております、かやの志郎です。まず第一部はこれで終わりまして、音楽をお聴きいただきます。